います。皆さんおはようございます。
おはようございます。
2021年5月30日の礼拝を始めます。まず招きの言葉を、司会の者がお読みいたします。詩編98章1節から6節です。新しい王を主に歌え。主は苦しい御業を作られた。主の右の手、聖なる身腕が主に勝利をもたらしたのだ。主の御救いを知らしめ、ご自分の義を国々の前に表された。主はイスラエルの家への恵みと真実を覚えておられる。地の果てのすべてのものが私たちの神の救いを見ている。全地よ、主に喜び叫べ。大声で叫び、喜び歌い、褒め歌を歌え。主よ、褒め歌を歌え。盾ごとに合わせて、盾ごとに合わせ、褒め歌の調べに乗せて、ラッパを合わせ、角笛の調べに乗せて、王である主の御前で喜び叫べ。それではお祈りをお捧げいたします。愛する天のお父様、あなたの尊き御名を褒めたたえます。過ぎし一週間もあなたのたくさんの恵みによって支えられましたことを心から感謝いたします。今日は堀田先生が私たちの教会に来て奉仕をしてくださいます。そして御言葉を取り継いでくださいます。どうかその先生を聖霊様が強め、そして大胆に語ることができますよう先生を助けてください。またその御言葉を聞く私たち一人一人の心にその御言葉がとどまり、日々の生活で役立てることができますように支えてください。この教会は多くの人たちの奉仕で成り立っております。その一人一人もあなたが豊かに祝福してください。現在はコロナ禍の中にあり、非常にたくさんの人が困っております。どうかその人たちの上にもあなたが慰めと豊かな祝福を与えてください。そしてこの教会員の一人一人もコロナにかからないように神様が守ってくださいますようお祈りいたします。すべてを感謝してイエス様の尊き御名によりお祈りをお捧げいたします。アーメン。それでは賛美をお捧げしたいと思います。子羊よ吾褒めたたえよです。
羊よ吾褒めたたえよ。
それでは主の祈りを皆様とご一緒に捧げしたいと思います。それではお立ちできる方はお立ちください。ご一緒に主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。はい、お座りください。それでは今日のメッセージ箇所であります、聖書を読みいたします。ルカによる福音書8章22節から25節です。新約聖書3版をお持ちの方は126ページお開きください。2017年版をお持ちの方は128ページをお開きください。それではお読みいたします。ルカによる福音書8章22節。ある日のことであった。イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸へ渡ろうと言われたので、弟子たちは船を出した。船で渡っている間にイエスは眠り始められた。ところが突風が湖に吹き下ろしてきたので、彼らは水をかぶって危険になった。そこで弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生、先生、私たちは死んでしまいますと言った。イエスは起き上がり、風と荒波を叱りつけられた。すると静まり、なぎになった。イエスは彼らに対して、あなた方の信仰はどこにあるのですかと言われた。弟子たちは驚き恐れて互いに言った。お命じになると風や水までが従うとは、一体この方はどういう方なのだろうか。それでは、堀田先生に試練も支配しておられる主と題しまして、メッセージをいただきます。お願いいたします。そっちですね、
はい、こっちですね、
はい、もうスイッチ入ってます。
皆さんおはようございます。お久しぶりです、今日はコロナ禍の中で、奉仕者の皆様がお集まりくださり、説教いたします。今使えております札幌聖書教会でも全く同じ方法を取っておりまして、6月の20日まで、このように奉仕者が集まり礼拝し、それを録音してホームページにアップして礼拝を捧げるようにしております。本来であれば、コロナがなければ私の妻も一緒に同行して皆様にお会いしてお交わりしたく願っておりまして、妻から今日皆様によろしくお伝えくださいということでした。ここにいらっしゃる皆様とホームページを通してこの説教を聞いてくださる皆様に、 妻からもよろしくお伝えくださいという言葉を伝えさせてください。私も皆様とあと来年3月まで、あと3回あの説教の奉仕に、お呼ばれしておりますので、またみんなが自由に集まれるようになった時には妻も今度一緒に来て皆様とお交わりするのを心から楽しみにしております。私も皆様とお会いできるのを楽しみにしております。また今アドバイザー牧師でありますので、私の最高の使命は来春ライトアース教会にふさわしい牧会者をご紹介することでありまして、どうぞそれが実現するように努力を惜しむことなく何なりと申し付けてくださり、ご協力とお祈りに専念しておりますのでよろしくお願いします。本当に皆様にふさわしい牧会者とともに来春からますます教会形成ができるように。そして今私が感動しておりますのは、ライトアース教会の皆様が今牧会者がおられなくても本当に信徒の皆様が一生懸命奉仕を分担して教会形成をなさっている姿を見て感動しております。祈り支えさせていただきます。では説教の前にお祈りをします。恵み深い天のお父様、本日もあなたを礼拝できることを感謝します。奉仕者の皆様と共にこの会堂で礼拝をし、その後その録音を聞いてホームページにアップされ、ホームページを通して礼拝なさるとライトアース教会を祝福し、メンバーを祝福し、どうぞこういう形であっても神様は一つにしてくださる神様ですから、礼拝する場所が違っても皆様の心が一つとなって、毎週礼拝が捧げられていきますように。そして今牧会者がいない中でも信徒の皆様が一致して、奉仕を分担してなさっています教会を祝福してください。で願わくば来春ふさわしい牧会者が与えられるように心から祈り続けますのでよろしくお願いいたします。と同時に全教会がまた多くの方々が教会含めてご家族知人友人を含めて感染が今収まってない中で感染者が起きないように主をお守りください。私たちが自分たちで予防できるところは予防しながらも、神様のみが最終的には収束できるお方ですから支えてください。尊い主の今日これから語る御言葉が、私を罪深いものですが十字架の血と聖霊で清め、そして今日聞いてくださる皆様の心に御言葉が残り希望と力が与えられますように、尊い主の皆によって祈ります。アーメン。では今日は本日、試練も支配しておられる主と題して、ルカの8章22から25節の御言葉を通して説教させていただきます。いつも私の説教のスタイルでございますが、先行する先行的神の恵みを味わいましょう。まず神様からの先行的な恵みは、神様から信仰という素晴らしい賜物が与えられている恵みを心から感謝しましょう。この世に誰一人として自分の力、自分の知識でイエス様を信じることができた人は一人もおりません。聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですという信仰告白はできません。恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物ですとエペソ書にあります。つまり、私たちが救われたのも、そして信仰によってイエス様を信じることができて救われたのも、すべて神様の賜物、プレゼントだということです。ですから誇りは一切私たちにありません。信仰もイエス様も全部神様から与えられた。そしてペトロもこう言っています。神である救い主であるイエス・キリストの義によって、 私たちと同じたっとい信仰を受けた方々へ、たっとい信仰を受けた神様から受けた方々へと言っております。ペテロも同じく、私たちに与えたたっとい信仰は自分で生み出したものではなく、神様からいただいたプレゼントであるということで、感謝を持って説教を始めさせていただきます。主への信仰を試練の中で生かすということを今日の箇所から深めたいと思います。本日の聖書の劇的な出来事を通して、信仰に基づく実生活の大切さを教えられます。神様はキリスト者生活を始めさせてくださいます。そこで私たちは信仰、主への信頼を持って日常生活を歩むのです。本日学ぶのは、私たちは見えるものによらず、目に見えない神様への信仰、主への信頼によって歩んでいますということであります。そしてここには記しておりませんが、聖書で信仰という言語は委ねるという意味もあります。ですから、主を信じるということは主にすべてを委ねるという面もあるということを述べさせていただきます。ですから、心配事があるときに主を信頼するということは、その心配事を主に委ねて、主を信頼して主と共に歩むということであります。本日の箇所のイエス様のご性質を見ましょう。船の中でイエス様は疲労感を覚え、疲れて眠り込んでしまわれておりました。ここで貴重なことが実は教えられているのであります。イエス様は偉大な神であられましたが、私たち人間の罪のために、十字架で死ぬために、本当に人間となられたということを、今日の疲れて眠っておられたという箇所から教えられています。また私たちの疲れを理解する同情者、思いやりのある大祭司、救い主となるために、本当の疲れや悲しみ、誤解、試み、苦しみを十分経験してくださったということです。主は皆さんの疲れ、苦しみの最高の理解者であるということを今日覚えたいと思います。私たち人間もそうですね。あまりも元気な方は、弱い方に対して同情深くありません。なぜなら自分がいつも元気だからです。でも、いろんな弱さを抱えている方は、他の人の弱さに共感できる方になります。それはやはり、同じ弱さを経験するときに、その弱さを経験している方への寄り添い方が変わるということです。昨年4月に一度ライターズ教会で説教させていただいたときにお分かりしたことですが、4月来たときに、その前の2ヶ月前に、私は雪道で転んで右手を骨折しました。その時お分かりしたことでしたけれども、利き手の右手を骨折して、本当に右手を骨折した人や、ご障害をお持ちの方々のご苦労を経験して、本当に今までよりも理解するものとなりました。私は骨を折って奉仕をしておりましたら、実際に骨を折ってしまいました。まあ、ここに皆さんがおられたら笑ってくださると思いますが、残念ながら笑い声は聞こえませんが、本当に骨を折りながら骨を折って、でもそのことによってマイナス面ばっかりではなく、骨を折って大変不自由になっている方々への思いやりというものは深められました。それで、昨年は私にとっては試練が多い年でありまして、このことはライターズ教会で4月を説教でお分かした後に起こったことですが、ある歯医者さんに私言っておりましたら、堀田さん、あなたの親知らずは複雑で、この横の歯の神経とつながって、うちではこの親知らずを、横の 虫歯を抜くと危ないので、もっと大きな病院に紹介しますのでって言われたんですね。それで私はゲゲーと思いまして、いや、ある病院ではもうその日に2時間ぐらいかけて抜いてもらったんですが、なんとか先生を信頼してますので先生に抜いてもらいたいんですがと言ったんですが、いや、それは無理なんです、あなたのこの神経は危ないから、うちでやると死にもつながりますと、実際そういうこともありますのでね、言われて、私はしぶしぶ紹介状をもらって帰ったんですね。でも昨年、それが多分夏前だったと思うんですけども、昨年もですね、その後コロナが拡大しましてね、なかなか病院に行きたくなかったわけです。怖いですよね。でもやっぱり遅れると大変痛み出しましてね、それで思い切って、夏明けでしたでしょうか、紹介された紹介文を持ってですね、ある大きな病院に行きまして、そうしましたらですね、コロナ禍の中で行ったもんですから、やっぱり普通と違うんですね。その日に抜いてもらい、その日か、次の週に予約して、1日で抜いてもらって帰れると思いましたら、なんとですね、その担当のお医者さんがこうおっしゃいました。堀田さん、今コロナ禍の中で肺のレントゲンを取らせてくださいと。何回も取られましてね、そして最終的には、堀田さん、あなたのこの親知らずと横の虫歯を抜くために、1日来てもらって何時間で終わるわけではなくて、2日間入院してくださいと言われましてね、はあということでそうなったわけですけれども、それでに2日間入院して、で何度もですね、PCR 検査ができないもんですから、病院がもう慎重にならざるを得なくて、何回も肺のレントゲンを取ってですね、で無事に、全身麻酔で両方の虫歯と横の神経がつながっている親知らずを抜いてもらって、無事に終わったわけですが、そのことを通してですね、本当にこう入院なさる方、また親知らずで苦労なさる方のへの同情心と申しますか、理解、共感する力、寄り添う力が今までに増しました。他すべて言うと時間がありませんけれども、皆様と同じように私は神様の恵みをいつもいっぱい受けていますが、試練もいつもいっぱいあります。でも試練に遭うたびにですね、苦しみに遭うたびに、それをマイナスではなくて、もちろんない方がいいと思いますけれども、本音では。でもやっぱり神様は地上で私たちを訓練し、思いやりのある人を変えるために、苦しみを通して他の人の苦しみを理解するものに変え続けてくださっているということを覚えましょう。そしてイエスご自身がまさに私たちの最大の理解者となるために、神であるのにわざわざ完璧な人間にもなってくださって、私たちの疲れ、悲しみ、誤解、試み、苦しみ、そして最後は人に不条理に殺されることまで経験してくださったことを覚えて、イエス様に感謝しましょう。イエス様はどんな不条理に対しても理解をしてくださるお方です。イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たち、私たちを助けることができるのですとヘブル書にあります。イエス様は人間であり、また同時に神ご自身でありました。主イエス様は自然界に命令を下し、風を押し止め、海の波を、荒波を沈めることがおできになりました。主は天地万物の創造主であり、天と地のすべての出来事の支配者であります。神は、主は神、主イエス様は神であり人であることを今日覚えましょう。二つの性質が一つの人格の中にあるということです。神学論争があったほどのことですが、今福音的な聖書的な私たちの教会がしっかり受け止めているのは、イエス様の 神、人という二つの性質が一つの人格の中にイエス様の中にあるということが正しい理解です。二つのこの神、人の性質が混ざり合うことなくイエス様の一つの人格の中に存在しているということであります。主イエスは神であり人であるので、神と人の真の仲介者、大祭司、取りなす方に唯一ふさわしいお方であることを今日覚えましょう。私たちの痛み、苦しみ、悲しみを理解してくださる最高のお方です。大きな3、本日の出来事がマタイ、マルコ、ルカの3つの福音書に記されていることを感謝しましょう。福音書の中の弟子たちの多くの失敗の記録は私たちを慰め、かえって励ますのであります。私たちは成功談ばかり聞きますと励まされるよりも自分とこの人は違うと思ってがっかりすることが多いのであります。私は若い時に多くの教会形成セミナーに出ました時に、ある時その講師の先生はご自分のやっていることが神様によって祝福されたことばかりを語られるセミナーで、かえって落ち込んで帰ったことを思い出します。つまり私たちは自分がうまくいっているということだけのセミナーを受けますときに、この方は自分と違う器だということで励ましを受けないのであります。しかし逆にあるセミナーに出たとき、その謙遜な先生は、私は失敗の多いものです、失敗を分かち合うことによって皆さんと一緒にその失敗から学んでまいりましょうという講師がおられる時もありまして、その時は本当に励まされました。ああ、この有名な先生も失敗が多くてその陰で泣いて、でも祝福もちゃんとあって今あるのだなということで、私たちは全員恵まれて、帰った覚えがあります。聖書にこの原稿に戻ります。私たちは成功談ばかり聞くとがっかりしますが、しかし聖書の価値は旧約聖書の神の人と言われる人物や新約聖書の弟子たちの失敗の記録がたくさん正直に記されていることは慰めであります。そこには聖書の価値があります。その人たちの失敗や弱さの中に自分自身の姿を見ることができるからです。この聖書を神が与えてくださり、私たちが正直に失敗、神の人と言われる人たちでさえ失敗があるということを正直に記されている聖書を読むことができることを今日心から神に感謝しましょう。失敗談も聖書が真実に伝えていることを深く感謝したい。神は完璧な人だけを愛されるのではなく、弱さと欠点のあるパーフェクトではない私たちを愛されるというメッセージがそこにあるのです。また聖書の人物の失敗の箇所から私たち自身への教訓として学べるのであります。成長し続ける人とはどんな人でしょう。それはパーフェクトな人ではなく、失敗を反省し失敗から学び次に生かし続けることができる人こそ本当に主にあって成長したクリスチャンの姿です。私は今日まで牧会42年2ヶ月牧会を行ってきましたが、私の牧会の42年2ヶ月の生涯はどういう生涯でしたかというと、誰かに聞かれたとすると私はこう言います。私は失敗だらけの牧会をしてきました。しかし失敗とともに主の恵みと憐れみが十分で今あるのです。ですから私が今まで42年2ヶ月牧会を続けていることは奇跡です。そして私を通して欠けだらけの弱い私がこの世に神様にあって許され憐れみを受けて用いられていることを皆さんが見て、もし励ましを受けてくださるなら私は幸いです。本当にやり手ではない私がただただ神の憐れみで許され、失敗から学び 続けている途上のものであります。大きな4番、弟子たちを愛をもって叱られる主。主は弟子たちの恐れ惑う姿を目にされ、その信仰の足りなさを愛をもって叱られました。彼らは主と一緒に船に乗っておりました。そこへ嵐が訪れ、弟子たちは困難に直面しました。私たちの人生も同じです。主を信じたからといって、何の人生の試練もなく嵐もなく順調に行く人は一人もおりません。私たちの人生の船の船長は主ご自身です。イエス様を信じるということは、今までの人生の船の船長は自分自身であったものが、イエス様とバトンタッチするということが、イエス様を主と迎えるという信仰告白の意味であります。困難のない人生はないのです。人生の船は水浸しになり、弟子たちはしばらくすれば船は沈没するに違いないと心配し考えました。多分できる限りのことをし、水を汲み出したでしょう。しかし望んだほどの効果は得られなかった。今私たちは似たような状態にあるでしょう。いろんな試練がない人はいません。私も恵みが十分であると同時に試練は常にあります。主は船の中で平然と眠り続けておられる。弟子たちは主に近寄って主を起こし、先生、私たちは死んでしまいますと正直に訴えました。イエス様は起き上がり、風と荒波を叱りつけられました。すると静まり、なぎになりました。なぜイエス様は風と波を叱りつけられるとなぎになったんでしょうか。それはイエスご自身は風と荒波、つまり海も山も全世界をお作りなさった創造主ですから、イエス様のご命令に従ったのです。この主イエスの愛の叱責の言葉を注意深く観察しましょう。主はすっかり気が動転している弟子たちを愛をもって叱られた。あなた方の信仰、偉大な主への信頼は今どこにあるのですか。なぜここで使わないのですかとおっしゃっているのです。自分が一緒に船に乗っているのに、弟子たちが動揺し恐れ狼狽しているのを愛をもって叱責された。1、ここに私たち一人一人に適用すべき大切な教訓があります。周囲の状況がどうであろうとも、イエス様を信頼する者は決して不安におののく必要はないのです。すべての困難も支配しておられる主ご自身と共に生活していながら、心配に支配される必要はないというメッセージです。キリスト者は困難だけを見て動揺するのではなく、困難な状況の中でも共におられる主を信仰の目で見て信頼して平安を得てまいりましょう。主を信頼している者は、主を信じてない人のように動転したり失望したりしない賜物が与えられています。それはキリスト者や未信者が持っていない主ご自身への信頼を持っているからです。またこの信頼という信仰の言語は、先ほど申しました委ねるという意味もありますから、どんな時にも主に委ねることができる特権が与えられています。獄中におりましたパウロは、多くの数えきれない試練を経て養われた信仰でこう確信を持って断言しております。ピリピでこう言っています。私はどんな境遇にあっても、どんな試練の中でも満ち足りることを学びました。私は私を強くしてくださる復活の主イエス様によってどんなことでもできるのです。どんなこともできるのですというのは、高慢な意味ではなく、文脈から解き明かすと、この括弧で書いたどんな辛い状況にも対処できるのですと断言することができました。主イエス様を心から信頼する者は、自分の感情フィーリングによって 困難な中でも衝動的に動かされないということであります。主を信頼するとき、御霊の実の自制、自分の不安定な感情を制止し、安定した主を信仰の目で見る賜物が与えられます。弟子たちの問題は自制力を失ったことにあります。そのため彼らは惨めな気持ちの人生という船の中に惨めな気持ちになり、幸福感を失ってしまいました。今の私たちはどうでしょうか。私自身はどうでしょうか。自制心を失ったために、力強い主が私たちの人生という船の中に船長としておられ、嵐に遭い気が動転し、慌てふためいているでしょうか。慌てふためいた弟子たちから学ぶ第二の教訓は、主への信頼と確信のなさであります。主は私が一緒にいるにもかかわらず、あなた方はどうしてこれほどまでに動揺するのですか、私を信頼しないのですかと諭されました。私たちの動揺と狼狽には、すべてを支配しておられる主への信頼のなさが伴っています。主が私たちに関心を持ち、見守ってくださるという信頼が欠如しているのです。そこには全責任は自分にあり、一人でこの困難を乗り越えなければならないという思いが支配しているのです。ここは大切ですので繰り返します。私たちは試練に遭うときに、このような心理状態で自分を追い詰めていきます。つまり全責任は自分の中にあり、一人でこの困難を乗り越えなければならないという心理状態に支配されてしまうということに気づきましょう。この説教を準備しながら、実は私自身も今の試練の中でですね、またコロナ禍の中で教会を導くという、聖書教会は100人ぐらいいらっしゃるので責任が重くてですね、と同時にこのコロナ禍の中でお一人お一人と会えない状況が1ヶ月以上続くということは、いや本当にどのようにしましょうかと日々格闘して祈っているのですけれども、その時にこのライターズ教会のメッセージを準備しながら聖霊が語られました。あなたは今全責任は自分にあると思い込んでいるのではないですか。全責任はあなたが信じている神に、私にあるのですよと語ってくださったのです。その時私は平安を得ることができました。あ、私は今の、またこれから何が起ころうとも全責任は自分にある、牧師である私にあると思い上がっていたのです。でも牧師であろうと信徒であろうと役員であろうと、全皆さんのまた人生の主人は、教会のご主人は、全責任者は神であるということを教えられたとき、私にスーッと平安が来ました。あ、このどうしようもない状況を支配しておられる神様が責任者なんだということは、ものすごく私に平安を与えました。主は無関心だ、神であってもできるはずがないと悪魔は誘惑して私たちを不信仰にさせます。今の試練の中でこそ全能の主を信頼し祈りましょう。3、聖書全体は信仰には試練がつきものであると教えています。かつ主は試練の中で共におられ支えてくださり、私の恵みは弱さのうちに十分ありますと第二コリントにあります。ヘブル11章に出てくる人物は、一人残らず試練を経験し信仰が成長しました。まず神から約束が与えられ、その後に一切の状況が悪化していくようなところを通ります。ノア、アブラハム、ヤコブは試練に直面しました。モーセには特に長い長い40年の忍耐の試練が与えられました。 私たちは神が支配されている人生にも信仰が試みられるような困難はみんなあるということを自覚して歩みましょう。人生の嵐や試練は偶然に起こるものではなく、神のご支配の中にあることを認めましょう。もちろん私たちの頭ではすぐに理解できないことがあります。どうしてこのようなことが神のご支配の中で許されるのか、スズメ一羽も神の許しなしに起きないとありますが、なぜ神がこのことをしておられるか理解できないことがあることを認めましょう。なぜなら私たちは人間であり神ではないんですから、全部理解できたら神様と同じくらいにつくことができますね。しかし私たちは人間ですから、神がなさることをすべて理解できない。そのことが申命記の29-29節に、隠されていることは神のものであるとはっきり書いてあります。つまり神はすべて教えてくださるではなく、隠されていることがあると聖書にあります。ですからそこにとどまりましょう。ああ、神様はあるときは、時間が経った後に振り返るとあの試練はこういう意味だったとわかる。またあるものは隠されて地上では分からず、天国に行った時初めて明かしてくださることがあると認めましょう。神はすべてに意味目的を持っておられることを信仰を持って受け止めましょう。それは自分の知識で納得するということではなく、神はすべてに意味目的を持っておられる。ですから私は今預かっている教会の皆さんに励ましますことは、祈るときに主の時にコロナが収束しますようにと祈るようにしております。主イエスは言われました。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすべて世に勝ちました。主は正直に私たちに語りかけてくださいます。この世で生きる中ではあなた方には常に苦難があります。しかし失望してはなりません。私はすべてのものに勝利しています。私があなたと共にいてあなたを助けますと。ライターズ教会の皆さんに何が起ころうと、また私が仕える教会の皆様に、そして皆さんお一人一人の人生に何が起ころうとも、いつもすべてを支配なさっているイエス様が共におられることを信じて、これからも歩みましょう。最後に4番を述べて終わります。主への信頼、信仰は自動的に動き出すものではありません。あなた方の信仰はどこにありますか？との主は言われました。これは言い換えるとこういうことなんですね。なぜせっかく持っている信仰、全能の主への信頼をこの試練の場面でこそ用いないのですかという意味であります。つまり信仰は自動的に働くものではなく、私たちが信仰をただ保存タンスにしまっておくべき信仰ではなく、信仰は試練の中でこそ神様を見上げて信頼する方に使うべきものという意味です。すべきこと1、困難な状況に身を任せない。2、この試練の中でこそ試練をも支配しておられる主への信頼という信仰を活用し、現実逃避ではなく状況全体を見据え、全能の主が共におられ支えてくださることを信じましょう。私たちは決して人生を投げ出さないで、諦めないで、主を見上げてまいりましょう。そして自分が全責任者だという過ちに陥らず、全責任を持っておられるのは神ですから、神様に信頼して一歩一歩より頼んでいこうではありませんか。そして諦めずに全能の神に祈りましょう。ここで書いてませんが、ライターズ教会に私が牧会しているときに3つの青を述べました。今も私は3つの青を大事にしています。焦らず、慌てず、諦めずに神様に信頼して人生を歩みましょう。 そして自分の分なのか人の分なのか、教会員がお互いに協力して祈り合う、そして協力するべき分なのか、そして神の領域なのかを区別して識別して祈ってまいりましょう。いつでも祈るべきで失望してはいけない。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、今日弟子たちが嵐の中で心配に支配され、イエス様に叫び、その時イエス様がどうして今この試練の中でこそ私への信頼を使わないのですかとおっしゃいました。私たちもこの弟子たちと同じです。でも逆にこの弟子たちの弱さは私たちを励まします。ああ弟子たちも同じだな、私たちも同じです。あなたを信頼すべき時こそ自分が何かしら全部の責任を持って人生をこれから動かしていかなければならないという心理状態に陥りますが、そうではなく、すべてを支配しておられる神様に委ねて、全責任を神様が取ってくださることを信頼して一歩一歩歩むことが信仰生活であることを覚えて感謝します。どうぞ今日いただいた御言葉を持って、主を信頼して、どんな時にも主を信頼して歩ませてください。主の御名によって祈ります。アーメン。
それでは賛美を皆さんとご一緒にお捧げしたいと思います。日ごとに主イエスを。
日ごと主イエス。
献金の時間ですけれども、献金については感染防止のため礼拝中に献金袋をお回ししておりません。礼拝前後に講壇の前の献金袋にお捧げしてください。それでは、感謝の祈りを司会の者が、捧げします。愛する天のお父様、あなたの尊き御名を褒めたたえます。私たちは日々神様からたくさんの恵みをいただいております。そして私たちはそのお返しとして献金という形をとって、お捧げする時もあります。今日堀田先生からのメッセージの中で、私たちは見えるものによらず信仰、すなわち主への信頼、主への、委ねる気持ちによって歩んでいかなければならないということを教わりました。本当に感謝いたします。また私たちは人間でありますので、悩みやいろいろな失敗をするものです。しかし、成長をし続ける人とは、御言葉の中で失敗することを反省し、失敗したことを反省し、失敗から学び、その学んだことを次に生かし続けていく人が成長する人だというふうに習いました。私たちは本当に弱いもので、ですけれども、失敗しやすいものですけれども、この御言葉を心に蓄えて失敗を恐れず、その失敗から学び次に生かしていく、このことができるようにどうぞ神様、私たちを助けてください。本当に、たくさんの恵みをいただいております私たちですが、その中の、ほんの、気持ちとして、献金という形で、先ほど納めました。どうぞこの献金を神様の御用のためにお使いください。そしてこの教会が、豊かに恵まれますように、私たちの主イエスキリストの御名を通しまして感謝のお祈りをお捧げいたします。アーメン。それでは皆様お立ちください。聖霊、父、子、聖霊の王賛美しまして、堀田先生に祝祷をいただきます。
祝祷をいたします。主イエスキリストの恵み、父なる神のご愛、ご聖霊の親しい交わりが、集われたお一人お一人とご家族の上に、各ご自宅で礼拝を捧げておられるお一人お一人とご家族の上に、豊かにありますように。アーメン。
アーメン。はい、お座りください。それでは今週の御言葉を皆さんとご一緒にお読みしたいと思います。スクリーンをご覧ください。それではご一緒に今週の御言葉。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。詩編62編8節。どうぞ今週もこの御言葉を心に蓄えて生活していただきたいと思います。